この間ツイッターでちょっとさ流れてきた情報でびっくりしたんだけど、どこまでそれが本当なのか分かんないんだけど、ツイッター情報だし、なんか最近の若い子はシャメとは言わないんだと。シャメってもう使わなくて、そのスマートフォンとかさ、まあガラケー使ってる子あんまいないと思うけど、スマホとかでその写真撮るのをもうインスタって呼んでるとっていう情報流れてきてて、すごいね、もうインスタってそんな感じなんだみたいな。まあ、写メは確かにもう今のね、その若い高校生のこととか、はさ、わざわざそのメール機能で写真送るってことあんまないでしょ。まあまあ、なんかそのいろんなの写真はまあまあ、俺らのね、俺らが高校生の時もそうだったけど、こうガラケーとかスマホで、ね、いろんなもの写真撮るのはみんなも同じだと思うんで、それは別に、まあ、特に夏なんかはね、いろんなところ行ったらさ、まあそれは写真撮るじゃないですか。大体あのセミに、潰れてるセミの死骸とかをこの夏とかはやっぱ撮るのがさ、風情じゃないですか。くっちゃくちゃに潰れたあのもう乾燥して干からびておせんべい見たくなったセミの死骸の写真を撮って、でそれを好きな子に送ると声が見事に破れるっていうおまじないですけど見事に砕き散るっていうね、ひと夏の恋を終わらせるためのおまじないは、好きな女の子に潰れたセミの死骸の写メを送るっていう風情があるから、写真自体は撮るけどさ、写メとはもう写メ撮ってって今言わないっていう。インスタってでもなんかちょっと違和感あるけどね、そのどこまでをインスタって言うのかなと思って、その撮る行為自体をインスタって言うのか、撮ってそのインスタにアップする、潰れたセミの死骸とか干からびたミミズの死骸とかをインスタにアップしてるわけでしょ今。それにいいねがいっぱいつくわけじゃん。あ、夏の儚い夏を感じさせますねみたいな、そのカビだらけの炊飯器の写真とかを夏といえばあーやべえ、半年開けてねえな炊飯器みたいな半年ぶりに開ける炊飯器怖えなーのさからのさ、うわすごい、もうちょっとほぼキノコやんみたいな炊飯器とかの写真を撮ってアップするのをインスタっていうのか。でもそのツイッターの書き方だと、もうそのスマホとかで撮影することそのものをインスタって言うんですみたいなのを見かけて、なんかもうすごいよね、そのジェネレーションギャップっていうんですか。この番組も結構10代の子とか聞いてくれてるじゃない。じゃあそのもうインスタって使うのかなみたいな。でさ、なんか最近結構テレビが好きでさ、もう家にいたら大体ずっとテレビ見て、あなんかもうほんとテレビっ子になってんだけど、そのテレビの CM とかでもそのすごい気になったのが、なんかまあいろんなこの夏だからレジャースポットが紹介されるわけだよ。どこどこ遊園地とかさ、あとなんかこういうイベントが開いてるのでぜひ来てくださいみたいな。でそういう時に大体その宣伝文句で使われるのが、インスタ映えする景色がいっぱいありますとか、この新しい遊具絶対インスタ映えしますとか、そのなんかグルメのね、そのレストランの紹介とかでもインスタ映えする可愛い料理がたくさん、だいたい今みんなそのインスタ映えって使うのね。もうすんごい、その王様のブランチとか見てると王様のブランチ結構見ちゃうからあの王様のブランチを見て、やっぱトレンド情報を体に入れて、それを一切タイマシンブに生かしていかないっていうのが俺のラジオ DJ のスタイルだからすごい、そのさ、二言目にはいやもう最初の紹介でインスタ映えみたいな、もう料理とか最初に味とかじゃないのね、インスタ映えすることの方が大事みたいので、すごいそのインスタってものがさ、この数1年2年ぐらいでもうなんか世の中の中心ぐらいに今なってんだなみたいな。だからもうあれだよね、もう心霊写真じゃなくて心霊インスタになるわけでしょ。心霊写真なんかもう古いわけじゃん。これからは心霊インスタっていう方が多分メジャーになるでしょ、この流れだと。だから今後心霊写真求められんのはインスタ映えなんだよもうそうでしょそりゃそういうことになるわけじゃん。もうよりいい写真とは何かってなってきた時に、インスタ映えの方が大事なら、心霊写真もそのステータスとしてはどんだけそれが稲川淳二のライブに使われるとかじゃないわけよ。 インスタ映えするかどうかなんでも。インスタ映えしないと削除されてっちゃうんだから。でインスタ映えの定義とかがさ、おじさんなんかあんまよく分かってないんだけどさ、なんかいいねを押すんだよね。一応俺アカウントだけは作ってんだけど、一枚もアップしてないっていうぐらい何使ってないから分かってないんだけど、まあインスタもツイッターと同じでなんかこう写真とかアップして、でそれがすごい受けがいいといいねがついて、だ要はみんないいねが欲しいわけじゃん。いいねがたくさんつく写真のことをインスタ映えするとかいうわけでしょ。だからそのインスタ映えする心霊写真ってのはさよりいろんな人からいいねをもらえるようなやつなわけじゃん。特にそういう、まあ、ガールでしょ、女の子たちがああいうインスタはいっぱい使ってんだろうから、女の子たちからいいねをいっぱいもらえる心霊写真が今後は支持されてくわけじゃん。この間の夏さ、キャンプ行ったんだけど、そこで撮ったさ、あの写真をさ、あの真由美がインスタにアップしてくれてて、でみんなに見たんだけども、超やばくて、あのキャンプ場のさ、あのコテージの裏側がさ森だったじゃん。あの森のその木の間から女の人がこっち見てるの、見てこれ超怖くない、もうこの木の影、これこの髪の毛の長い、もう真っ白な顔の、もう目がカッと見開いてて、で真っ赤のワンピース着てるこの幽霊の女、もう超怖くない、でもこのワンピースすごい可愛くない、この着こなし超良くないみたいのでいいねがついてくわけじゃん。もう怖いね、怖いとかじゃなくてさ、そのワンピース、幽霊が着てるワンピースがすごく可愛いとかさ、なんか最近の女の子が好きなの、あの肩出しみたいなやつでしょ、なんかオフショルダーとか言うらしいです、あのちょっとブランチ知識が今若干のブランチパワーをいただいてブランチがご提供している100の情報からの今 0.2 ぐらいを使ったけどオフショルダーのこうなんかワンピースみたいの着てる幽霊が映ってる方が今はいいねがいっぱいつくわけですから、この窓ガラスに映り込んだこの女の霊、この黒髪の長い黒髪の女の霊のこの黒髪、どこの美容室で宿毛矯正したんだろうみたいな、そういうところが気になってくわけだから、すごい世の中になってくんじゃないのかなみたいなさ。幽霊たちが大変でしょ、幽霊たちがもう急にその方向転換を求められるわけだから、もう今後はそのより怖くとかじゃないわけだよ、よりいいねがもらえるように。だからまあ女の子の幽霊は適応が早いからね、女の子の幽霊たちは、あ、これちょっと世の中のトレンドが変わったなと、このカメラが発明されてから数十年ずっと怖いが、え、ね、心霊写真のこのなんていうかな、こう支持されるポイントだったけど、最近は違うと、やっぱりおしゃれとか取り入れていかないといけないっていうのは女の子たちの例の方が早く食いつくから、多分あの髪の伸びる人形もそろそろボブカットにするっしょ今後はもう髪が伸びるだけじゃ全然支持されないと新規一点、これやっぱボブカットにしないといいねがもらえないもん、いいねがもらえないから、やっぱり私我慢してずっと伸ばし続けてきたけど、ここはちょっとそろそろちょっとイメチェンしないと、インスタ映えしないと思うんだよ私のこの髪はもうみたいなあるわけじゃんね。だから多分おきくんの皿もおきくさんのお皿もいいのに、そろそろもうそろもう何もう何百年も使ってきたわけじゃん、あの1枚2枚って数えてきてさ、もう何百枚も数えてきたあのお皿も、まあでもそこ難しいよね、アンティークなままの方がいいねもらえる可能性あるからお菊さんのお皿すごい、何百年ものなんですねみたいな、やっぱ昔のだから職人が作ってるからすごい大量生産されたお皿とは違いますねみたいので、いいねがいっぱいつくかもしれないからお菊さんはそのまんま使うかもしれないけど、どんどんそのさ流行を取り入れたりとかさしないと、もう心霊写真だってそれは iPhone の容量圧迫するからどんどん消していくでしょみんな、そりゃクラウドの容量を圧迫していくんだから、あんまりこの写真怖いけどいまいちだなと思ったら消されていくんだから、だもうあれでもだからもう今年の夏ぐらいから心霊写真に映るもう女の子の幽霊みんなもう オフショルダーにして、なんか最近はあれらしいですよ、ハイウエストってのが流行ってる。これもどこまで本当かわかんないけど、女の子の最近の流行りはこのなんていうんですか、腰パンの逆でズボンとかスカートをこう上に上げてお腹の高いところだから、そんな幽霊ばっか写る心霊写真全然怖くないけどね、全然怖くないけど、病院の廃墟とかに佇むハイウエストでオフショルダーの、そしてボブカットで夢かわいい的なメイクの今一生懸命俺がいろんなあのいろんなところで入れてきた、あの合ってるかもわからないブランチとか、あのマツコ会議とかで仕入れてきたいろんな、あの最近女の子たちの間で流行ってるっぽいことをたくさん今入れてみたけど、そんな幽霊ばっか来てさ、みんななんかもうであれだよ、心霊スポットもだからインスタ映えしないとだから、もうだから廃墟とかもさ、ただの廃墟じゃダメなんだよ、もうなんかテラスになっててみて廃病院の廃病院のバルコニーがなんかそのおしゃれなテラスのカフェみたいなのに改装されてないと今はウケないんだから、今はそうしてかないと消されてっちゃうんだから、問題は男子だよね、男子の霊がどんだけ対応できるかだよね。女の子はもうそれはもうどんどんどんどんさ、それ変わっていけるけどさ、ね、女の子はいつまでだっても女の子だから、別に向こうの世界行ったって女の子なんだからさ、永遠の女の子ですけど、男子っていうのは、まあ、ある意味いつまでたっても男子だけど、なかなか対応すんの難しいんじゃねえのかな。だからまあ落ち武者とかは相当苦労するよね。ねえ、拙者関ヶ原で戦った物の筆ござるみたいな、武芸百歩に通ずる物の筆ござるが、インスタのことはさっぱりでござるみたいなインスタうんみたいな、とのインスタ映えするとはどういったことでしょうかみたいな、わからぬなーつってとりあえずだから馬乗っとけばお馬さんが出とけば、とりあえず直江兼継とかはね、兜がかわいいで兜の愛の字で受けるから、あの兜かぶっとけば直江兼継が多分いいねいっぱいつくんだろうけど、すごいかわいい。今だからもう何でもインスタ映えしなきゃいけないんだからさ、頑張ってかなきゃ。でこの番組をお聞きのね、あの女性の幽霊リスナーの皆さんね、あのたくさんいらっしゃると思うんですよ、あの三途の川のほとりで聞いてらっしゃる。そろそろお盆ですからね、お盆の三途の川渡るためのフェリーでもう今満員でなかなかチケット取れないっつって、であの三途の川のほとりのオープンテラスのカフェで今なんかこうフラペチーノ的なのを飲みながらで白装束が毛崩れしちゃうみたいなね現世に行く準備をしながらこのラジオ聞いてくれている皆さんは、ちょっとそのまんまで来たらもう相手にしてもらえない可能性あるから、結構現世を勉強しないといけないよっていうところでね参りましょうか。じゃあ行きましょう。はい、タイムマシン部 G。今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いやー、なんかあの心霊写真といえば、先週か先々週ぐらいなんかちょっと問題になってたさ、心霊写真加工問題みたいな、なんかテレビで紹介された心霊写真がなんか実はこれ本当、これもどこまで本当かよく分かってないけど、なんかそのツイッターかなんかでアップしてた普通の写真で、でその持ち主に許可を取らないでなのかな、なんか無許可かなんかで加工して心霊写真にしてテレビで紹介したみたいのが、これがなんかそのちょっと問題になってます、なんか炎上してますみたいのを見かけて、まあでもさ、まあ、この話はまあ俺はあんま調べてもいないし、なんか何が本当で、ね、何が捏造なのかもよく分かってないから、どっちがいい悪いとかとりあえず置いとくんだけど、なんか心霊写真加工問題ってのはもう結構前からあるじゃない、なんかこの幽霊絶対加工だよなみたいなさ、この心霊写真絶対偽物でしょみたいな、これ作ってんでしょみたいな加工問題っていうのは まあ、割とずっとあんだけど、多分今後の心霊写真加工問題ってのはちょっともうだからずれて違う問題になってくと思うんだよね。そのだからまあ心霊写真は撮れちゃったけど、そのインスタにアップするときに私たちの加工を加工していいのかなみたいな、私たちの顔を加工するのはだいたい今みんな加工してるじゃん、なんかこうがっつりじゃなくてもさ、なんかちょっと光の当て方みたいな変えるアプリとか使って加工していいのかなみたいな、これはたたり的にはどうなんだろうみたいなので迷う。まあ、もっと言えばだから映り込んだ女の霊の顔を加工していいのかだよ、ね、勝手にスノーとか使ってさあのクマさんの可愛い顔とかに、一応でも女の子たち的にはツイッターとかにアップしたりね、インスタにアップするときはなんかやりたいわけじゃん、そういう風にちょっと可愛くさ目をちょっと大きくしたり輪郭修正したりとかさ、なんかねスノーでキャラクターにしたりとかしたいわけでしょ。仲良く友達3人で写って、その4人目のこの女の子友達じゃないけど現地でたまたま写り込んだこの4人目の赤いワンピースの真っ黒な髪の半分透けてる女の子は勝手に加工していいのかで、ここの問題は出てくるよね。今の女の子たちってあれどういう基準でみんなやってんのかな。なんか例え 4,5 人で写ってさ、でまあアップすんのは誰か1人だった時にさ、その女の子一人に託されてるわけじゃん、加工具合をあのどれぐらいいじるかみたいなさね、その子の美的センスに問われるわけじゃん。あんまり加工せずにそのまんまアップする子もいれば、本当今はなんかもうやりすぎじゃないのみたいなぐらいやる子もいるじゃない。それはだからね、誰かの先祖の霊かもしれねえのにみたいな誰かのひいひいばあちゃんかもしれねえのにいじっていいのかって問題と、逆にいじんででアップするのが失礼なんじゃねえのかみたいな私たちはみんなスノーでなんか可愛くしてさ、プライバシー守るためにちょっとなんかさ顔の半分はクマさんにしてるのに、あなんかこの素の顔のまんまこのね女の子の幽霊アップするのはこれどっちが正解なんだろうが多分今後の加工問題だよね。もう、まあ、心霊写真撮れる撮れないあんまもうそういうことじゃないんだから、撮った後にどう加工するかの問題で女の子たちは悩んでくんだよ今後。だってそういうさ、なんかこう時代の流れとともにツールの進化とともにこういうオカルトってどんどん多分さ変わってくよね。こないだすっごい笑ったのが、情熱大陸を見てて稲川淳二さんがその特集で、で途中から見たんだけど半分しか見れなかったんだけど、その最後の最後に稲川淳二さんのお子さんが出てくる、まあ、お子さんって言ってももう大きいんだよ、もう立派にもう大人の方なんだけど、あのお子さんと一緒にご飯食べてる映像で、でその情熱大陸のそのディレクターの方かな、そのインタビュアーの方がそのお子さんに後を継がないんですかと、お父さんの後を継いで怪談師にならないんですかって聞いたら、その息子さんが、いやあの僕はその怪談っていうのは今後時代がどんどん進んでいくと科学的な知識もどんどん増えていてどんどん解明されていって成立しなくなると思うんですって、お父さんの前であのお父さんが今度ミステリーツアーやってその準備が大変っていう番組なのにそれをすげえ根っこからいやもう親父のやってることは今後成立しないと思うんですよねみたいなまあちょっと笑い半分で言ってて、でも結構さそういうところの問題、こうどう、まあでも俺は消えない、消えるとは思わないんだ、消えるんじゃなくて多分どんどん幽霊側がそれに適応していく。で心霊映像とかもさ今もうスマホで 4K とか撮れんだよ、もうどんどんどんどん解像度が高くなってるわけだから、なんかもう昔の映り込みじゃもうダメだよね。どんどんだってテレビのそのなんていうの、映像の画質が 4K とか 8K になってんのに自分だけ VHS みたいな画質で映り込んでももうただのモヤとかさノイズだと思われんだから、それはもう 4K の映像に合わせて自分たちもどんどんくっきりしていかなきゃいけないわけねどんどんこう半透明のまんまじゃもうさ映り込めなくなってくんだよ今後。そしたらもう幽霊たちだって、今度キャンプ場に来る大学生サークルの大学生のサークルたちの記念写真を俺写り込もうと思ってたよみたいな、マジっすか先輩熱いっすねみたいな、しかも俺写真に写り込むんじゃねえ、俺映像に写り込んでやろうと思ってよみたいな幽霊たちがいるわけじゃん今いろんなキャンプ場に、先輩頑張ってください俺応援してますよみたいな、あでも先輩最近のあのスマホのアンドロイドの最新版のスマホとか結構 4K とか撮影できるんで多分先輩のままだと写り込めないと思いますよみたいな、マジかじゃあちょっと俺くっきりするからよみたいな まだ映んねえかみたいな、だんだんだんだんそのくっきりさせていくわけじゃん、なんか力んだりして先輩まだ無理だと思います、もっともっとくっきりさせないとって、どんどんどんどんどんどんくっきりさせて、先輩まだちょっとまだ透けてます、もうまだおもうほとんど俺生き返ってんぞみたいなほとんど俺生き返っちゃってんぞみたいなぐらいくっきりしていかないと 4K とかにも対応できないでしょ、ね、今一番幽霊たちがビビってんのはだから心霊 VR でしょ、心霊 VR に対応できんのか問題は今幽霊たちの間で多分すごいよね、俺ら映れんのかなっていう俺もう分かんねえんだけど、 VR の仕組みがまずあんま分かってねえから、そもそも俺たちがそこに入る余地があんのかなっていう、幽霊は多分、でもまあ時代は VR 言ってるし、今それこそねスマートフォンでさ、なんかちょっとしたゴーグルみたいにつけたら VR が楽しめるってのは増えてきてるからね、これは今後俺たちも VR にどんどん対応していかないと、もうあれとっとと成仏しろって話になんじゃねえのみたいなそしたら今年の夏ぐらいから VR 対応しなきゃダメだろっつってそしたらもう立体で映り込まなきゃいけないじゃんわけじゃん、先輩ほとんど生き返ってますよみたいな話になる、ほとんどもう肉感がありすぎてほぼ生き返ってますよみたいな。VR に対応してた時に一番困るのはさ、あの稲川淳二さんが紹介する心霊写真でさ、1年ごとにちょっとずつこっち側を向き出す幽霊の写真してる、なんか心霊写真最初はその写真は男の人がなんかその川の橋の下のあたりのその川の水面から顔を出してて真横を向いてたんだけど、その1年経つたびにその顔がだんだん正面を向いてきてるっていうのを、まあ、稲川淳二さん毎回その自分の怪談ライブで紹介してるわけで、もう20年前は真横だったのに今もうほとんど正面向いてるんですって。あの幽霊はもう VR だとさもうその芸を封じられてるわけじゃんあのおなじみの芸を1年ごとに顔の角度をちょっとずつ変えるっていう、すごいあの人しかやれないって言われてるあのお家芸をで毎年毎年その角度を変わるのに楽しみにしている現世の人間たちも、まあ、あれは楽しめないよね、見れちゃうんだから VR は心霊 VR とかでも今後出てくる可能性あるよねあるでしょ、だって昔は心霊写真なんてなかったわけだし、ホームビデオとかが普及して急にその心霊ビデオみたいなのも増えてったわけでしょ、その都度幽霊たちはあの手この手で最初の頃はまあ呪いの掛け軸ぐらいでよかったのにまあほとんどもうほとんど点と線でよかったわけだよ、昔は人の顔に見える壁のシミで怖がってもらえてたのが、写真と来てビデオと来て今度は VR だと、なんかあの映画に映り込む幽霊とかもさ、まあ昔からいるわけですよ、ホラー映画とか好きだと大体そのこの映画には幽霊が映り込んでるとか、このシーンには本来映るはずのないところで女の人が映ってるみたいな、まあ結構聞くんだけど、だから今後はその映り込んだ映画が 4DX だった時だよね、もう幽霊的にはどうしたもんかだよね自分がたまたまだよ、たまたまやる気出しちゃって、ちょっと私もそろそろ映り込んどくかなと、なんかもうそろそろ私も心霊写真の1枚かなんか残しとかないと、あれなんか成仏した後後悔するんじゃないのかなと、だからちょっと頑張ってみようかなと、あそしたらなんか私がよく出るスポットになんか映画の撮影が来てると、ちょっと映り込んでやろうと思ってさ、頑張って映り込んだらそれが 4DX の4DX で上映される映画ですってのは後々知った時に、もうだからあれだよね、上映中に頑張って呪うしかないわけじゃん、もうやれることとしたら何十人何百人の観客を頑張ってさ、どんね、なくならずに多分どんどん対応してくな、対応しててほしいな、だから現世を勉強してほしいよ、今三途の川のほとりでね、なんかのんきにさフラピチーノ飲んでる幽霊の皆さんは今年もいつもと同じ感じでいいんでしょみたいな、ドロロンでいいんでしょと思ってる方たちは、そんなレベルじゃこの数年でなくなってきてんだから頑張ってくれよって言ったところで、じゃあちょっと今週あのコーナーをね、前週やれてないのでコーナーをちょっとやりたいと思います。こちらのコーナーです、おまかせランキング。はい、こちら らのコーナーでございます。皆様にですね、様々なランキングをリサーチしてきていただいて、紹介しようというコーナーでございます。今週のお題は寿司職人が4位になるランキング。こちらどんなランキングなのかを調べてきていただきました。どんどん紹介してまいりましょう。寿司職人が4位になる ランキング5目、ラジオネームトマトごっこ。グーチョキパーで何作ろうを極めた人がなる職業ランキング4位寿司職人。なんか確かにグーチョキパーで作ってるよ確かに握ってる時はグーとチョキで最後パーでこう確かになあの歌をずっと続けたちびっこが最終的に何の職業つくかといったら、それは寿司職人だと。グーチョキパーで何作る、お寿司だと。で3位何かしらの審判って何かしらのって雑だけど、確かにグーチョキパーいろんなスポーツであの指の感じ使いそうそれがセーフっていう意味なのか、ワンポイントツーポイントみたいな意味なのかわからないけど、グーチョキパーの形でいろんなサインとかね、いろんな意味になりそうだから。第2位暗殺剣の使い手。まあ確かに指の形でさまざまな攻撃手段を1位創造神。まあ何でも作れっからなグーチョキパーで何でも作れんなら創造神になれるよ。グーチョキパーで何作ろう、7日間で世界を作ろうってなるからな何でもありんだけどな、1位はもう続いてまいりましょう。寿司職人が4位になる、ランキング。噛むね、ここで。寿司職人が4位になるランキング、ラジオネームパララン。ペッパーくんの中の人が子供の頃なりたかったものランキング4位寿司職人。ペッパーくんの中の人って言っちゃった中の人って言っちゃダメだろ、そういうの。どんなキャラクターで、だってそうなんだから。あのね、浦安のあの魔法、夢と魔法の国な、彼らだってナッシーだって中の人とかいないから、ペッパーくんだっていないから、そこはあんま同じ意味じゃねえけどな僕かペッパーくんの中の人、寿司職人にね3位スーツアクター、ちょっと惜しかちょっと夢叶えたかな。3位スーツアクター、2位公務員、だいぶずれたんだね1位サッカー選手って、もう1位2位はだいぶずれたし、だいぶみんながなりたかったものだから、だからあれ小さい頃はまあそんなにハメ外してなかったんだろうね。どっかでペッパーくんの中に目覚めたわけだ続いてじゃあ参りましょう。寿司職人が4位になるランキング、ラジオネームアロエモン。空腹なアベンジャーズの皆さんに聞きました。日本から新たな仲間を呼ぶとしたら誰にしますかランキング。第4位寿司職人。まあお腹空いてるからね、なんかその悪の軍団みたいのと戦ったんだからさ、キャプテンアメリカだって、それやトニー・スタークだって、ハルクだって、みんなお腹減ってるから、やっぱりちょっとその腹が減った戦はできぬというからね、アベンジャーズだっていくら超人たちだって言ったってさ、お腹は減るから、やっぱ日本から誰を新たな仲間呼ぶっつったら、それは寿司職人ですよ。第3位ラーメン屋の店主。第2位海鮮丼職人。第1位が室伏広治っていうね室伏広治だけお腹空いてる関係なくなってないっていう。第1位はだから明確な戦力を求めてるから確かに室伏は強いよ、絶対あの力は絶対ね、砲丸でガンガン落としてくから、敵の戦闘機みたいのを。ただちょっとさ、空腹な関係なくなってっから戦力を求めちゃってんだな日本から誰か新しい仲間を呼ぼうってなった時にやっぱり戦力が欲しいってそれ日本最強誰かしたの室伏だろうとハンマー投げの、砲丸投げじゃなかったわ、ハンマー投げの室伏だろうとじゃあ続いてまいりましょう。寿司職人が4位になるランキング、ラジオネームザルカルボナーラ。夏休みを迎えた中学生の男女100人に聞きました。無人島に1人だけ連れてっていいと言われたら連れて行きたい人ランキング、4位寿司職人。 まあまあ一人ね寿司職人がいたら心強いもんね。まあなんか魚とか釣れたりとかね取れたりしたらそれをさばいて食べれますから、まあ一人いたらかなり心強いですよ。第3位、スマホがあれば LINE や Twitter で気軽に誰とでも連絡が取れるから連れて行きたい人は誰もいない。ひねくれてるというかな。第2位、終わりの見えない無人生活でたった2人きり関係を続けていく自信がないから連れて行きたい人は誰もいないか。くそ生意気な中学生たちの頃。第1位、夏休みを迎えたあれですよ、10代の中学生ですよ、中学生の若者ですよ、無人島に誰でも連れてっていいっていうそういうアンケートを取ったランキングですよ。第1位、たとえどんなに打ち解けてもどんなに親しくなってもどんなに喜びや悲しみを分かち合っても結局人は本当の意味では分かり合えない。人生とは一人で歩いていくものなのだ。そう、僕たちは生まれた時から孤独という名の無人島の中で暮らしているのかもしれない。だから連れて行きたい人は誰もいない。もう中二病をさ、中二病を炸裂してる子に聞いちゃってるから。誰を連れて行きたいって聞いてんのに1位2位3位がみんな誰もいないって。こんなクソガキやってる。アンケート取ってる人も特に1位のもうこじらせ感であれも14歳ぐらいの子に聞いちゃダメなんだって。どんなに打ち解けて分かり合っても僕たちはみんな孤独という名の無人島の中で暮らしてるから誰もいないって。だ俺は4位の子が一番いい大人になれるんじゃないかなと。そう、正職人って言ってる。4位の子が一番好きだけどね。じゃあ最後、寿司職人が4位になるランキング、ラジオネーム USB コネクターは友達。まだスターウォーズを見たことがない僕のダースベイダーの正体予想ランキング。第4位寿司職人。まだ見たことないのか。あいつ、あのセーバーさばき。あのライトセーバーさばき、さては寿司職人。第2位が主人公の父親って、これだからね、先週かな、先々週タイマー新聞でちょっとネタバレをしちゃったところがあるかもしれないから、第2位が主人公の父親っていうのでね、でもまだ見てないからね、それが本当かどうか。第1位が宇宙暗黒四天王の一人って、これ全然見てないかんの。そんなのが出てきそうって多分彼は彼はなんかスターウォーズだからすごい壮大な戦いだから、宇宙四天王の最初の一人がダースベイダーでみたいな。宇宙四天王っていうのがいるのが、宇宙暗黒四天王っていうのが予想の中では、残念ながら四天王は出てこないな。もうこれあんまネタバレしない方がいい、まだ見てないわけですから。いやー、はい、といったわけでございます。いや、素晴らしいですね、寿司職人が4位になるランキング、いろんなランキングがございましたけどね。いやー、僕としてはグーチョキパーで何作ろうが、グーチョキパーで何作ろうが、確かに感がね。確かにグーチョキパーで、なんか親方に言われたらそういうもんだと思っちゃうよね。もうこの道50年になるさ、ミシュランの三つ星レストランで働いてる寿司職人の方にさ、親方、寿司のその、なんと言いますか、奥義というか、あれは何なんですか、何が一番のコツなんですか。それはですね、グーチョキパーで作ることですって言われたら、おー、そうなんだみたいな。おやっさんがグーチョキパーでとか言い出したらさ、確かにって、はーってなるか。確かになるもんね。まあ、次回のお題はこの後紹介します。まだまだお任せランキング続けていきますのでよろしくお願いいたします。あとですね、ちょっと普通のメールをいただいているので、ちょっと紹介しましょう。ラジオネームシャドウ、あれですね、先々週というか前々回か、サルカニ合戦の話をしたんですけど、サルカニ合戦の牛の糞が今なんか違うキャラクターになってるぞ問題ね、それに対してシャドウさんがメールくれました。思い出したんでメールさせていただきます。僕が初めて知ったサルカニには牛糞はおろか棒も何も出てきませんでした。サルが栗と蜂に襲われ逃げ出すと、 走っている猿の頭上をめがけて臼がダイブ。小屋から出てきた瞬間狙って落ちるなんてすごい命中力とジャンプ力ですよね。それに背中に落ちられるより頭に突っ込んでくる方が痛そうです、ちょっと前の話題になってすみません、長文失礼いたしましたっていうことなんですけど、何にも出てこないパターンなんてあんだね。これだから企画会議じゃないけどさ、脚本会議みたいなところでさ出てこなかったから、もう猿と、あ、猿もうだからクリとハチで痛めつけたらフラフラの状態、あとウスさんがあとウスさんお願いしますみたいな、いやいやいやいやいやいやいや、そこは誰か動きを止めてくれないのみたいな、誰か動き止めてくれ、いやいやそこそこそこ、もうあのもうウスさんのことですから、ドンと一発落ちていただければみたいなちょっと逃げだよねこのサルカニね。そこはみんな様々な工夫してんだからって、ちょっとこれしばらくだからさ考えて募集してほしいよね、このこのこの問題ですよ。給粉じゃなく棒じゃなく何がふさわしいのか思いついたら、ちょっとこの何もないなんていうサルカニ許されないから、カニの仲間が3人だけなんてのは許されないから、やっぱそこの変わる牛糞もしくは棒に変わるキャラクターを思いついたら、どんどん送ってきてください、お願いいたします。それではメールアドレス、タイムマシン部 g@gmail.com、 タイムマシン部 g@gmail.com、 スペルはタイムマシン英語で書いていただいて、 gmail、 あ違う pug あーせっかくいい感じで言えてたのにせっかくいい感じで、あーダメだ、カザル君ちょっと止めようか、もう全部やり直そう、全部やり直そう、もう最初から今日ドアタマからやり直そう、全部1分目からと、もうてかタイムマシン部っていう番組をやり直そうよ、もうタイムマシン部なんていう分かりづらいもうさ番組名にしたのが良くなかったんだからさ、ラジオってだけにしようぜ、もうタイムマシン部 g@gmail.com、 タイムマシン部 g@gmail.com、 スペルはタイムマシンをまず普通に英語で書いていただいて pug@gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。まずは次回のおまかせランキングのお題でございます。こちらが真っ赤なワンピースが3位になるランキングでございますね。今流行りの今流行りなのかも分かんない、今流行りなのかどうかも含めて皆様にリサーチしてきていただいて真っ赤なワンピースがこの夏トレンドかもしれない真っ赤なワンピースが3位になるランキング、調べてどんどん送ってきてください、お願いいたします。ちょっとさ、さっきさ、女の子はいつまでたっても女の子でみたいな話したんだけどさ、その時思ったのが、最近ちょっとふっと思って違うなと思ったことが、女の子ってのはやっぱりちゃんと大人の女性になっていくんだなと。でそれに比べてやっぱり男子はいつまでたっても男子だなと思ったんだけど、思ったことがあったんだけど、友達と話してて、なんかその女の子の友達と話してたんだけどね、なんか最近そのセーラームーングッズってなんか結構出ると、セーラームーンがなんかその何周年何十周年みたいので、なんかそのセーラームーンとコラボしたお財布とか、なんかセーラームーン そのコラボしたなんか化粧品とか、セーラームーンモデルのなんかバッグみたいなのが出てすごい欲しいんだよみたいな話をしてたんだけど、なんかそれに比べてこの男子で話すと大体今度マシン英雄伝渡るの龍神丸のプラモが出るよみたいな、フルカードのプラモが出るんだってみたいな、マジでみたいな、男子同士で話すと絶対そういう話で盛り上がる。なんだろう、女の子はちゃんとそのなんか大人の私が使えるグッズとしてセーラームーングッズが出るのが嬉しいっていうテンションなのに、なんか男子はどっちかというとまんまのものが欲しいよね。そのまんまの龍神丸のフル稼働のプラモ、マジでみたいな、雷神王が復刻版で出るんだってみたいなテンションでさ、悟空のフィギュアが新しいのが出るんだってみたいな方が、そのま子供の頃欲しかったもののまんまの方がいや女の子にも中にはまあもちろんさ、その変身グッズの頃が懐く、でもそれはどっちかというと懐かしいとかが入って セーラームーンのなんかこうねグッズが欲しいとかあるかもしれないけど、男子はもうそのものがそのものの方が欲しかったりするから、どっちかというとそこになんかこう男女の違いというかさ、なんか男子はいつまで経っても男子だ、全然しっくりこないでしょ。そんななんか雷神王モデルのなんかヒゲ剃りとか言われても、何それみたいな、なんか全然しっくりこないけど、雷神王が完全変形でみたいな来た、しかもなんか発信する学校とセットでみたいな言われたら、絶対買うわ、俺絶対買うわってなるもんねそこがすげえなんかこう男女の違いが出てるなと思いました、というところでなんだこの終わり方今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また次回。